しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、今回は塩崎おとぎ紙芝居博物館にお邪魔しています。で、そのきっかけとなりましたのは3月22日に朝日新聞に紹介されまして、ぜひ取材したいなということでお声かけしましたら、心よく引き受けていただきましたので、塩崎おとぎ紙芝居博物館よりお送りします。で、花ちゃん、今日の流れお願いします。
はい、塩崎おとぎ紙芝居博物館とは一体どんなところなのか、そしてどういったものがあるのかというのをね、この辺をじっくりと、博物館の理事の皆さんにお伺いしていきたいと思います。
はい、楽しみです。
はい、そして途中には練りあかなや創作童話賞2年生の部最優秀賞に輝きました天黒少年野球団山本海保さんの作品も紹介していきたいと思います。さあ、では早速ですね、このおとぎ紙芝居博物館からお送りしてまいりたいと思います。ジョイント広場ハニービー5月号、はい、始まり始まり、
ジョイント広場ハニービー、はい、早速塩崎おとぎ紙芝居博物館よりお送りしたいと思います。
はい、理事のお二方に今日はお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まず、ご紹介させていただきます。理事の近藤博明さんです。
はい、こんにちは、近藤博明です。あの、こんちゃんの紙芝居ということでやらせていただいております。
こんちゃん、
はい、
こんちゃん、はい、はい、近藤さんの愛称ですね、
はい、
そしてもうお一人、理事の大塚珠代さんです。
はい、珠ちゃんと言います。珠ちゃんの紙芝居です。
こんちゃん、珠ちゃん、よろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、お願いします。
はい、こんちゃんたまちゃんと言ってしまいましたが、これ番組途中はこんちゃんたまちゃんという呼びかけでよろしいですか？
あ、いいですよ。
結構ですよ。
結構ですよ。
はい、
ね、たまちゃんなんか私の隣でお座りいただいてて、はい、いいですよ。こんちゃんいいのかしら、人生の大先輩。こんちゃんでいいですか？
はい、ありがとうございます。お呼びくださいませ。
かしこまりました。
たまちゃん、本名は大塚たまよです。
そうでしたね。
今知ってた。
そうですね。はい、ではこんちゃんとたまちゃんにね、今日はいろいろとお話を伺いしていこうと思いますが、はい、そもそも私たち今来させていただいている塩崎おとぎ紙芝居博物館とは一体どんな博物館なのか、塩崎という名前のところからね、とこんちゃんにお話を聞かせていただこうと思うんですが、
はい、塩崎っていうのは、塩崎源一郎さんなんですが、
はい、
この方がもうこの紙芝居を作られたわけですよね。
紙芝居を作る、
はい、それは街頭紙芝居なんですが、これまた後ほどいろいろ話が出てくると思うんですが、その紙芝居をずっと作っておられて、あるものだと本当にたくさんあるんですが、それをこの一箇所で、自分の自宅なんですよね、要するに自宅で、
はい、
保存されている、それが塩崎、おとぎ紙芝居博物館なんですね。だから街頭紙芝居のお家なんです。はい、
いい感じの、はい、とても分かりやすい表現が出ましたね。街頭紙芝居のお家、はい、
お家、そうね、
はい、
で街頭紙芝居ということがもう馴染みのない人も多いですしね、今の時代ですから、要は昭和の時代に子どもたちが広場とかそういうところで見ていた紙芝居、まあ、遊びの紙芝居ですよね。でこれがもう今はもうなくなってますが、それがここで作られて、それが塩崎さんですよね。この方が画家さんに頼まれて、そしてお金を払って、その絵をこちらの方で買い取られて、 それを今度はその街頭に出て外へ出てやる紙芝居のおじちゃんがおられまして、それに貸し出したり、そういうことをしておられた、その紙芝居がここにあるということです。
懐かしい
懐かしいですか、ブンブン、
は
い、
ブンブンは懐かしいですね。
そうですね、あのブンブン、この博物館内に足を踏み入れた瞬間にちょっとね、はい、ハイテンションになってね、
子供の頃ね、本当にもう半世紀前ですけどね、実際に思い出しましたよね。
実際に広場で街頭紙芝居を見た経験はあるんですか、
はい、ありますあります。
じゃあ肩抜きとかもやった経験
が、水飴とかね、まあ、どんだけ回したら白くなるかってやりましたよね。
そうですね、はい、じゃあもう結構ノリノリですね、この方。
そうですか、もうノリノリですよ話聞くのが楽しみで楽しみでね、
はい、あの裏側はどないなっとるんやとかねはい、で、あの今塩崎さんの話がこう出てきましたけれど、じゃ塩崎さんのやってらっしゃったことがこの私たちあまり聞き慣れないエモートというお仕事ということでしょうか、はい、大塚さん。
そうです、あの紙芝居の絵を、まあ、あの画家さんに頼んで作ってもらって、でそしてそれを今度紙芝居さんにね貸し出しをするんです、うん、でその貸し出しするのもエモートの仕事ですし、あと先ほど言った水飴とかね、こう白くしたよって、あの水飴をとかそういうのをね、あの紙芝居さんにあの譲るというか分けるというか売るんですね、はい、そこで調達して、はい、だから昔は型抜きとかね、あの舐め抜きとか、あの塩崎さんの奥さんがここの自宅で作ってたこともあるんですよ。まあ今は違いますけどね、はい、だからそう絵元はそういったこと、あの街頭紙芝居の全体をこうプロデュースしていく、
そうですね、
そういう仕事ですね。
そうですね、プロデューサーですね、もう元締めといいますか、もう発見はせなあかんわ、ね、製造はせなあかんわ、販売はせなあかんわ、
そうなんです、忙しい全部ここで、
そうですね、いろんなこう分野に才能がたけてないとなかなかこれ切り盛りできない。
そうですね、だけ作ったらいいというわけじゃないですから ね、
そ う、 ね、うん、そういうことをなさってた方のここが自宅ということなんですね。そしてその自宅に、残された作品というのが一堂に集まっていて保管されている、はい、ということですよね、
はい、
これはブンブンじゃなくてもちょっと興奮しますよね。
これは今ね、先ほどね、型抜き、はい、舐め抜きってあるでしょ、
舐め抜き、はい、初めて
舐めて抜くんですよ、舐め抜きはよくやりましたね。
舐めでできてるんですよ、
うん、舐めて抜くんですか、
砂糖ですけど、そうだから溶けるからね、うん、そうからね、ひょうたんの形とかね、抜くとまたね、
うん、
いいことがあるんですね。
そうなんです、それでもらえたりね
めちゃめちゃ嬉しそうな顔になってしまいましたね、はい、舐め抜きね、私そんな初めてちょっと今聞いたんです
。う
そー、ほんまにほんまにほんまに、うん、あの型抜きいうのはね、ちょっと聞いたことも想像もできるんですけど、はい、舐め抜きはちょっと今初耳でしたね。
ちょっと紙芝居さんが減ると同時にね、紙芝居の独特のお菓子もどんどん姿を消していってて、だからスコンブとかそういうものもね、うん、今はなくなって、
スコンブね、うちの、 あの両親の世代が
この話で終わっちゃいそうです
私しますよ、ね、舐め抜きで始まってスコンブで終わったら話になりますね今
進まへんから
飽きません飽きません、うん、はい、でその、受け継がれているこの江本さん、塩崎さんの自宅で、この活動としてね、お二人を中心、お二人が中心じゃなくて4人中心人物がいらっしゃる、
理事4人いるんですかね、
理事が、
うん、はい、あとリエちゃんとね、小山さんなんていうのかな、ちかちゃん、
ちかちゃん、
リエちゃんとちかちゃん、ちかちゃん、はい、あといらっしゃって、はい、この4人のメンバーが理事として、この現存状態というかこの状態を守りついていらっしゃる、
名前はね可愛いんですけど、結構高齢化してます
言わなければ分かれへんのに、
年、ね、の話が出てきたら、ね、一番困るのは私なんです
いやいや私もそうですか、
こんちゃんがぼやいてるじゃないですか、この4人で、こうチームとして三遊会というチームを、
4人ではね、最優会はもっとたくさんいますよ、はい、15人、
あ、15名、
今現在15名、理事が4人、4名ってことですよね、
そうです、その理事が4人、
会員はもう15名、
はい、会員は15名、
あ、まあ、今現在ね、
はい、現在ね、でこの三遊会としての活動というのはこの博物館の維持というのももちろん含めて、はい、どんどんこう内外的に対外的にもいろいろと活動されていると思うんですが、どういった形で主に活動されているんでしょう、こんちゃん。
その前にね、うん、メンバーで会員を紹介させていただいてますけれども、ここの代表といいますか、もう一番、まあ、 偉い人ですよね。塩崎さんが亡くなられて、その後にその奥さんの塩崎優さんが今現在も一番の代表なんですよね。
はい、
ただあのちょっとね、あのお年が高齢でございまして、今現在こちらの方から、まあ、ちょっと施設の方で、行っておられますんでね、そういう形で我々がこの管理をして、全て任されている、委託されているという委任ですね、委任していただいて、活動していると、こういうことなんですね。で、その塩崎さん の, その博物館 の, その活動は今申し上げましたような、そのここの管理と、それからあのメンバーがですね、全員がそれぞれに、地域活動、あるいはまあ全国的にも動く人もいてますし、そういう町に出てする紙芝居、それから、まあ、あの各地域でですね、ボランティアでなさってる人、あるいは老人ホーム、あるいは学童保育、そういうことも含めましてね、あの各自に紙芝居活動をして広めてるというね、こういうのが中心になっておりますね。
じゃあそのメンバーさんの中にはもう現在ももう本当に週末ごとにですとか、あとは自分のお時間をきっちり作って活動されていらっしゃるメンバーの方というのがたくさんいらっしゃると思うんですけれど、たまちゃんにちょっとそういったメンバーの主なメンバーの紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
わかりました。ちょっとさっき出ましたけれども、リエちゃんですね、豊中の方で、週に一度ね、もうここ10年20年ちょっとやってるんじゃないですかね、はい、まあ、毎週曜日を決めてですね、はい、で、まあ、いろいろイベントとかも積極的に出られてやってますし、でさっきの、ちかちゃんは西淀川の方でやっぱりもう20年ぐらいガイド紙芝居に出てますね。でその他にも鬼塚さんって、まあ、東大阪の方の方なんですけども、あの東大阪中心に、まあ、図書館とか、まあ、学校回っておられる方とか、あと、柿淵さんっていうね、高槻に住んでおられる方は、あの高槻の学童保育すべてをほとんど毎日回っているという、はい、ね、でまた老人ホームにね、もう何百回と行かれてる方とか、なんかそれぞれの個性とかやり方とかに合わせて、もうそれぞれ、まあ、やりたいように活動しているという、そういう感じですかね。はい、
あ、これは精力的ですね。これをお話聞いてると、なんかどっかでお会いできそうな感じですけど、なかなかお会いする機会とか見聞きする機会っていうのがないですよね。
そうやっぱりライブですしね、うん、でここが、一生懸命やっても、私はあの北天ヶ茶屋公園という公園にね、行ってるんですけども、そこの地域では知られていてもね、本当地域的なもんなので、はい、でイベントはね、いろんなとこに行くけど、本当にこういうもんですよっていう楽しさを一回味わっていただくみたいな感じなので、なんせね、
やっぱりマイナーな世界ですよね、ライト紙芝居がそのものがね、
やればこう全国に広がるとかじゃないですか。本当に手の届く人たちとの触れ合いっていうのが中心になりますから、はい、
そうですね、手の届く範囲で、その小さい小さいけれどとても密な空間、
そうですね、
ですね、こう呼吸がこう聞こえてくるような、その距離、
本当に唾がこう飛ぶ、
唾飛ぶ、
汚いみたいな、かかったでみたいな、
それあるもんね、おちゃん唾飛んできたで、
あ、それクレームじゃない、
前の子がね、前の子がね、
あ、前の子がね、
じゃ前がええがクイズでよく当たるから、まあな、唾ぐらいええやろ、こういう感じで返すとか、
結構なんかベタな大阪の匂いもしてきますね、
力入るとね、そうなりますよね。
じゃあそういうやっぱりそう外で活躍されてらっしゃるメンバーさんっていうのは、単純にこう紙芝居を持って出かければいいというわけじゃなくて、例えば紛争ですとか、まあ、雰囲気作りとか小物とかも大事ですよね。そういうのもやっぱり昔からの受け継ぎを受け継がれてきたものを使ってらっしゃるんですか。たまちゃんどうですか。
ね、街頭に出る場合は、うん、本当にまあ、ジーパン履いて、近所にいるおばちゃんですね、
おばちゃんがちょっと出没、はい、
うん、そうですね、うん、なんか元気なおばちゃんがねってみたいな感じで、でも、まあ、イベントとかの時にはちょっとこう衣装を怒ってみたりですね、はい、うん、やっぱりこう人に、ね、集まってもらわないといけないので、あんまり、ね、普通のおばちゃんボンド立っててもねインパクト少ないかなと思うので、ちょっと目立つようにねしてますけど、ね、
はい、ちょっと目立つようにたまちゃんの名刺を拝見しましたら、えらい目立ってますどういうことなんですかいうくらい目立ってますけど こんちゃんもやっぱりそういうイベントの場合は目立ったが紛争で、
いやもうね大体男ですからね、もうファッション性はあまりないんですが、まあ、あのこういうのを着たり、あの自分用の、はい、ハッピー、それから、まあ、頭はねちょっとあのこの毛の薄いのを隠すのをあれ、それもありましてね、ちょっとハットをかぶりまして、そういう感じで、まあ、眼鏡もちょっと変えますが、
そうなんですね、
はいはい、そういう感じでね、まあ、まさに紙芝居のおっちゃんいう雰囲気、昭和の時代のおっちゃんがここへ来たというの感じが、私の場合はそれがキャラでしょうね、うん、は
い、あで今ね、こんちゃんがこういう服装って言ってましたけども、うんね、黄色いハッピーなんですよね、
はい、
塩滝おとぎ紙芝居博物館と両側に、ね、はい、書かれてますけども、はい、そういうハッピーでされるんです、
イベントの前はこういうの扱いますね、はい、
なんかこの袖のないハッピーがね、
そうです、袖がない方がいいと塩崎優館長が
言って、申された
そうです、うん、
いやなんかこう紙芝居っぽいなと
でしょ、なんかね、後から考えると袖がなくてよかったかな、ね、みたいな、
ね、ちょっとあの紙芝居っぽい感じがね、はい、なんかえらいかっこよく決まってるなというのが、
黄色と黒で ね、
ね、
黄色黒ね、
目立ちや
すい、大阪ですよね、
はい、はい、違いますやろはい、というわけでいろいろ今日はこのお二人をメインゲストに、お迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。ちょっとねお二人のパーソナルなところもお伺いしていきたいと思いますので、それは次のコーナーでお伺いしていきます。
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー、今回は塩崎おとぎ紙芝居博物館よりお送りしています。
はい、面白い話をね、はい、ブンブンも興味深いですね、
興味深くて深くて嬉しくて楽しくて、
はい、ですね、はい、そんな今日はメインゲストにですね、理事の近藤さん、そして大塚さんをお迎えしてお話を聞いています。近藤さんはこんちゃん、大塚さんはたまちゃんという愛称で番組内で呼ばせていただきますが、このお二人せっかくお越しいただいてますので、まあね、紙芝居の道といいますか、この道に入ったことがきっかけで今お二人はこうして向かい合わせに座っているわけでございますけれど、はい、それぞれに紙芝居に携わる時期ですとか、あときっかけですとか、これはもう本当に個人のものかなと思うんですけれど、その辺をちょっとお伺いしたいと、ね、はい、思います。こんちゃんは、はい、いつどんなきっかけで紙芝居の世界に入ろうとなさったんでしょうか。はい、
まあ、私の場合は年齢が経ってからですからね、まあ、40超えた時に紙芝居をこれ始めたんですよ。
ほう。
で、まあ、あの仕事がねもうずっと、まあ、サラリーマンですよね。だから、まあ、40歳ちょっとなるとね、仕事の面では一番きつい時に来るんですね。もうプレッシャーと言います、ストレスでいっぱいとか、まあ、こういうことでね、大変な時代時ですよね。ちょうどその時にまあ、文化サークルというんですかね、私そういうことはまあ普段ちょっと関わってたんですが、その関係で、大阪の市内でね、その紙芝居やってるでということになりまして、で私それを見たんですよ、現場ね。そうすると、要するに私はもうこういう年ですからね、戦後ちょうど小学校時代には街頭紙芝居で育った人間でね、その情景を見た途端にもういわゆる自分自身ではタイムスリップして、昭和の時代の自分の少年の気持ちですよね。わあ、こんな紙芝居今頃まだあるんかいな、またやってる人がいてるなんてすごいな、まあ、そういうことがとっかかりで、紙芝居に関わっている人の話を聞いて、その紙芝居は実はこういうところで絵を貸してはるんですよと、ただ誰でも貸してはもらえないけどもというようなことを聞きましてね、それじゃあぜひ一度お伺いしてお話を聞いてもらおうというところで、この塩崎さんのお宅にお邪魔したんですよ。そして塩崎さんはこれも非常にね、熱心な方といいますか、情熱家でね、でも厳しい人なんでね、なかなか始めようとつきにくいんですけれども、私も一生懸命お話しさせていただいたら、塩崎さんの方も聞いていただいて、もう その日にね即答いただいてね、また紙芝居をぜひ使ってくださいと言っていただいたんです。で、私はその前に現場を見た時にね、その後で やる免許証というのをね、うん、そういう制度があるんだと、紙芝居のお茶の、まあ、許可しようというんですかね、はい、そんなまだ大阪府はあるんやという話を聞きましてね、そんなあんねやったらそれはということで塩崎さんにお伺いする前にその免許証は一応取得したんです。
免許証、
はい、
免許証みたいなのが必要やった時期があったということです、うん、今はもう必要、
あ、まあ、ないですよ。その自分でももう持たなくて も一応公園なんかではそこの管理している市とかでね、許可いただいたらできますよということだったんですよね。別にただあの郊外ではね、そこら道端ではこれはちょっとできないでしょうけども、うん、でそれができるのがまあそういう許可書はまだ生きてたということですよね。 はい、ただやる人がいないという状況でしたから、昭和のもう55年ぐらいですからね。
昭和55年、
はい、もう今からもうね30年近く前になるでしょう、うん、だからその順はもうそういう人がもう限られてたんですね。だから道端ですあちこちでやってるような人っていう大阪でもそういう条件はなかった
なかった、
一部の人ですよね。
それを、お免状というかその免許証を持ってらっしゃる、
はい、あ、それはね一応
あ今も持ってらっしゃるんですか。
大塚も持ってると思います、
ね、私も持ってます。正式にはね、街頭紙芝居業者免許って言うんですよ、うんうん、でそれさえ持ってたらね、うん、まあ、あの公園に届けなくても、うん、公園でも道路でもできるし、うん、お菓子も売れますよっていう、だからその免許を取ればあの道路交通法とかね、食品衛生法とか、ね、あの児童文化とかね、そういったあの一応講義を受けて、だからいちいち面倒くさいことをしなくてもどこでもそれさえあればこれが目に入らぬかでできるわけです。
免許じゃないですか。
だからもう1日も20箇所とか行ってた方が当時はいらっしゃって、朝から ね、もう夜まで。
わ
あ。でも取るまでにその講習とかね、うん、その専門的な講義あるわけですよね。
2日間ですね。
私の場合は1日。
1日でした。
ただね、はい、今あと試験があるんですよ。
あ、そうそうそう。その講義を受けた後に試験
がある。はい。
面接も不調で。
不調で厳しい、なんか。
だから私の場合はね、勤めてますでしょ。だからそんなんで面接の時にね、まあ今。近藤さんこんなんわざわざ取り込んでもボランティアでやれはんねんからね、うん、あの別に言いまへんでとこういう感じだった。ただ私とは、うん、いややっぱりねそんなことよりも、うん、プロとしての気持ちでやりたいし、それだけのことも勉強してやりたいんで、うん、免許証取りたいんですと、
はい、こういうことで塩、ねうん、崎さんはその免許を持ってこないと貸さないって私の時おっしゃいました。うん、だからそのとりあえずその免許取ってこいって、うん、私の次の年ぐらいでもう廃止になったんですよね、条例自体がね、紙芝居者 業者条例っていうのが、う
ん、あれは59年かなんか昭和59年で廃止 あれになったよね。
そうですね、
完全な廃止はね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、で講習会制度に切り替わったと、うんうんうん、いうことですよね、府としては。
あ、はいはいはい、それは講習会制度はまだ残って
で、講習会制度も、ね、うん、塩崎さんがあの主になって、あと画家さんとかね、うん、あの私らもね講師になったりして、うん、でも途中でねあのなんか打ち切られたね。そう
です。あれ
財政なんで、うん、
大阪府の方がね、
まあ、あったと思いますよ、うん、これはもう私が聞いたわけじゃないですか、
うんうん、はいろいろなね、
はい、事情があったと思います、はい、
でもねこの後私たちがね、はい、引き継いでそれは、ね、新しいメンバーを育てていく講習会をあもう開きますので、5月6月に
そうです、
はい、そうですか、それは今年の動きとして、
はい、そうです、
は
い、
来てください。
かっこいい、はい、
そうですね、もう存続のためにといいますか、その存続できるところでは必ず存続しうるものだと思いますので、特にねどこかの行政の力を借りなければならないというわけではなくって、やっぱりなんか好きな人が集まって好きだという思いのもとでやるのがね、今あのこんちゃんのきっかけを聞いてても思いました。あ、やりたいっていう思いが次の時代を動かしていくんだなっていう気がするので。
そうですね、
それはおっしゃる通りですよ、うん、やっぱりねあの政府にねお国とかなんかね、うん、そういう市とかに頼るだけではねやっぱパワーは生まれないんで、うん、やっぱり僕ら思うのはこの民間もねこの博物館も本来ならばこういう昭和のね子供文化の大事なもんですから、本来はもうそういうところがあの保存して、うん、そして管理して継承していくということもあろうかと思うんですが、それよりもね、うん、もう我々でねやれるとこまでできたらなんぼかね 補助していただいてお助けいただければという中でね、民間パワーでやっぱ大阪ってそういうところを持ってないかのかなと思ったりもします。それをできるだけ我々は持ち続けて広めてというのが今活動中の気持ちです ね、
ね、やっぱ内情がね分かってるものが中心になってやらないと、ね、突然ねやりますって言われてもね、ちょっととんちんかんなことになるかなと、はい、ですよね。
いや大事な絵ですからね、これね、うん、原画を使ってやってるということはね、これはすごいことなんですよね、はい、だから誰にでもね、
うん、そう、すべて手書きの原画なんですよ。で、ね、ストーリーも1枚オリジナルだし、印刷ものはないんです。
原画を持ち出して、
そうです、そうなんです、複製じゃないんですよ、はい、そうなんですか。同じストーリーでも1枚1枚書かれてる、同じストーリー、
同じストーリーはないのか、
だからもう世界に1つしかないお話しかないんです、オリジナルです。
じゃあもうそれが誰か持っていっちゃったら、自分がそれをいかにやりたくても誰かが先に持っていっちゃってたらできない、
うん、順番待ちで、うん、だから昔はそれで順番にね、一巻目何巻ができるでしょう、順番にあの画家さんが描いていくわけですね、仕上がっていく。でそれ一巻目、はい、あの大塚さん、はい、次それはその次が誰と言って回していくわけですよね、もう次から次で順番を
スケジュールを組み立てておかないと、
それが江本さんの仕事ですし、
そうか、
それで失ったら大変なことなんですよ、
大変ですよね、
はい、だからね、する方もすごい緊張感を持ってますし、
そうですね、
はい、それで絵に対する思い、これはすごくあのする人もね、持たなければできない仕事になって
ます、
ね、
でもなくしたらもうないんですよ当たり
前ですよ、怖い、そうです、世界で1枚これしかないわけです
から、ね、そうなんです、
そうですね、10枚綴りだったとしたら、うん、そのうちの1枚をどこかにって言ったらもうえらいことですよね、
そうですね、だから全部原画でね、手書きで、もうなんていうか、そういう心のこもったね、うん、パワーのある絵ばっかり
なんで、それが値打ちですよね、はい、やりがいのあることですが、まあ、あの昔でしたらね、こういうことですけど、今でしたらもうカラーの印刷とかいろいろありますから、大量にしてそれで営業しようやないかと、まあ言ったらそれをビジネスみたいな形でいうことになったのかもしれませんしね。でもあの当時はもうそういう印刷、カラー印刷もないんですから、それもまだそのままで来てるというところがね、本来はもうそれを印刷したらええやないかと、営業で収益上げたらいいじゃないかと、販売して収益上げたらいいじゃないかというんです。これが塩崎さんの精神とまだ違うんですよ。塩崎さんはカラーコピーとかコピーは一切禁止されました。我々も使うことも難しかったです、
ね、はい、私たちもこう贅沢になってしまってね、どうしてもなんていうのかな、原画でやりたいっていう、でなんか原画以外のものだとこうちょっとテンション落ちますよね。
はい、なるほど、
塩崎源一郎さんの魂がこもってるわけですよね。
で映画をご覧いただいたらいいと思いますがね、あの使った絵はもうよく使ってた絵なんて、もう周りがねもうボロボロになってきて傷んできて、それをまあ補修しておられたんですが、今ちょっとその補修はなかなかね落ち着かないんですけど、だからそんなを見てるとやっぱり使った人のなんかあのいろんな人生というんですか、紙芝居のお茶のそういうものが順番にさ、どの絵の中にあるんだなというね、傷んでいく姿の中にね、そういうなんか匂いとそのあれを感じますもんね。だからそれが先ほど言った大塚が言ってるような魅力だとは思います。
深い話
やってるとね、やっぱりそういうのは愛着が出てきましてね。
そうですね、なんか自分のその思いとかも込める瞬間がある一枚だからこそ他の人のものも染みついて、それが回り回ってっていうのが、
そうですね、だからなんかやってるとね、あの子供がこうスイーツ食うにこう見てくれてると、あなんかね、今までやってきたおっちゃんたちがこの辺で見守りながらね、頑張れとかね、いいぞみたいに言ってくれてるような気が ねドキドキする時がねありますね。
そんな気がしますね、なんかあのその一枚に入った魂がこう、ね、全部聞きに来てくれてるというかね、一緒にやってるというかね、
そうですね、だから本当画家さんとかね、あの塩崎さんとかもいろんな方がやっぱり命をかけて、ね、で生きるっていう、なんていうのかな、あのこのこれで生きたわけですからね、だからなんかそういった魂っていうかねをね感じながらやる時がありますね、はい、
そうですね、おなんかすごい一枚の重みがなんか素敵な重みですね、
ですね、
そうですね、はい、
ただそのなんだろう人の魂がこもってすごく大事なんだではなくて、
はい、
なんか本当にこう自分の心の中に入り込んでくるようなそんな気がしますね今のお話聞いてると。あ、そうですか。うん、なんかちょっとグッときちゃいました。
ね、なんか紙芝居の話するとね、うん、いつ入るんですね。
そうだね。時間が経つ
ね。そうね。
はい、まだまだねその辺のお話聞いていきたいなと思います、はい、ちょっとここでですねお二人にもぜひ聞いていただきたい、はい、奄美大島、
はい、
沖縄のね、近くのあの奄美大島ですけれど、ね、練りあかなや創作童話コンクールというのが奄美大島で行われてまして、うん、うちの番組ではこの童話コンクールで最優秀賞をもらった、代表作を朗読作品に変えてるんですが、これをちょっと、今回は、2年生の生徒が書いた作品を読むというか聞いていただく回ですので、はい、これお二人にも一緒に聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
天黒少年野球団。奄美大島の山の奥の、そのまたずっと奥に、2匹の奄美の黒うさぎの兄弟が仲良く暮らしていました。毎日兄弟で仲良く穴を掘る練習をしたり、餌を探す練習をしたりしていました。でもその兄弟が何よりも大好きで一生懸命練習していたのは野球だったのです。今日は兄ちゃんがピッチャーをするからな。うん、いいよ。じゃあ僕がバッターになるね。2匹は毎日楽しく練習していました。でもこの山には野球の大好きな動物たちが他にもいたのです。ぐーんと体を伸ばしてどんなボールも取れるハブ、左右への動きが速くて守備の得意な木登りトカゲとケナガネズミ、怖いもの知らずで華麗なプレイをする石川ガエル、高いボールをキャッチできるルリカケス、赤ショウビン、オーストンオオアカゲラ、みんな天黒少年野球団のメンバーです。今日も元気に練習するみんなの声が聞こえてきます。さあ来いと内野の守備はやる気満々です。外野もいつでも打ってこいと自信満々です。黒うさぎのお兄ちゃんがノックをして楽しい練習が何時間も続きます。そんな楽しい毎日の山の中にある日突然困ったことが起きてしまいました。隣の山のこの葉づく野球団がこの山に住処を作ろうとやってきたのです。そこでみんなは野球の試合をして考えることにしました。いよいよ試合開始です。よろしくお願いしますと、どちらのチームも礼儀正しく、それでいて気合も十分です。相手ピッチャーのこの葉月もクロウサギのお兄ちゃんもしっかり投げてストライクが決まります。もし打たれても守備は完璧です。ナイスプレイ。みんなは声を掛け合ったり拍手をしたりして一生懸命戦い続けました。だから点数は0対0のままです。どちらのチームもいいプレーが続出です。それを見ていた天黒野球団のみんなは相手チームのプレーにも拍手を送るようになりました。すると黒うさ、この山に来るのをやめるよとこの葉月が言い出しました。僕たちは相手にも拍手をする天黒チームに感動したんだ。 それを聞いた天黒のみんなは、それじゃあ時々野球をして遊ぼうじゃないかと答えました。みんなはいつでも仲良く楽しく遊んでいます。第7回練屋金谷創作童話コンクール、小学2年生の部最優秀賞、奄美市立五部小学校山本海保さん、天黒少年野球団をお送りしました。少年野球団でございました。小学校2年生の子が書いた作品なんですが、うん、こんちゃんがしみじみしてますね、
うん、いやなかなかね書けないですよね。あの感性がすごいですよね、
はい、
で文章もね、これ今の子供さんってすごいんかなって私自分の小学校のこと考えてこれとんでもないことだな、
ね、小学校じゃなくて中学校か高校かね、うん、大人かなみたいな、
本当そうですよ、大学生か
な、なかなか書けない、ちょっと信じられない、
文章そのものは書けないしね、うん、そういう発想もなかなか出ない、うん、いやーすごい
とか最後の、うん、まあ、まとめる部分でね、うん、いやどっちが勝つのかな、乗っ取られるのかなとか、うん、それすごくまとめ方も、うん、なんていう、有効的っていうか大人というか驚きますね。なんか奄美にいるいろんなこう動物なんですか、うん、ね、出てきて聞いたことのないような、ね、うね、はい、動物もたくさん出てきて、ね、うん、なんかちょっとストーリー展開とかあまりにもうますぎてびっくりしましたね、はい、
ですよね、うん、なんか結構この奄美大島でやってる童話コンクールなんですけれど、学校の読書感想文は嫌いで書けない子もこれには応募するらしいですね、はいはい、
あ、なるほど、ね、でも多分この海保くんが野球をやってるんですかね、すごく
きっとそう思います
ね、野球を愛してるっていう感じとかね、
大好きな感じね、
うん、出てました ね、
これどうですかお二人、あの率直に紙芝居にできそうな感じですか
いいと思いますよね、うん、っていうか、まあ、こういう子供がね書いた作品っていうのが、ないんですね。で、だから私たちちょんちゃんっていう5300続いてるのがあるんですけど、
は
い、それはね、あの子供があの大好きなんです。で、そのまあなんていうのかな、だから実はね、こう子供がこういう作品を作ってくれて、それで紙芝居でやるっていうのは実はすごい明るいですね。
いいよね。
いいですねと。
だから今思いましたね。子供たちの作った紙芝居が、うん、いわゆる我々が使うような形の紙芝居としてね、
このお話のね、
使っていけるようなこともだ、うん、いいよね。
ね、プロの画家に書いてもらって、うん、でやるっていうようなね、
うんうん。私思うのはそういう書いた人がね、まあその他の方でもいいんですが、子供たちが演じる、子供が作った分は子供たちが演じてね、で紙芝居遊びじゃないですけども、その時はその子が紙芝居のおっちゃんおばちゃんになって演じるというね、うん、そういうことを一度我々も子どもたちの紙芝居という、ね、うん、考えてみてもいいよね。
いいですね、
体験をしてもらう
という、うん、いいね、うん、いいですね、うん、
その作品はいいよね。
いいですね、
大塚さん紙芝居これ作っても
らう本当作る、いやそのストーリーがねやっぱり、ね、
いいよね、
あの子供
なんかすごくいい感じ
の ねストーリーっていうところで、ね、
子供のようにね、低学年用に幼稚園とかそういうとこ向きの紙芝居とか、ね、これを作品は作れるように思いますよ、うんうん、で私なんか俗っぽいんで ね街頭紙芝居にするとその試合をしてる、それはスコアをね、何対何対とかさあ、
やりたくなるわけです
よ、ね、どちらか、あ、 これは入るのか展開入るのか逆転かとかこういうことでさあ次お楽しみは次のと第2回入れて、うん、最後はそうしてみんないやそれより勝負抜きにこういうってなってしま
う、うん、そうだからね最後どう逆転と言わせるかみたいに考えますけど、ね、ううなんかこんちゃんは今心洗われてたわけですねそうですね、だからやっぱり今の子供たちがこういうまとめ方していくっていうのもね、うん、そうね一つ面白いですね、う
ん、いや綺麗よな、うん、ほのぼのとしますね、
こちゃんねスコア心の中でずっとつけてはったから
あの画家さんはでもどうしてもやっぱりいるわけなので、はい、画家さんこれ募集しなきませんね子供ちゃん画家なのでしょうかプロの画家なんでしょうか
両方面白いね子供の絵っていうなんていうのかな力もあるし、うんうんね、大人が描いた絵でもまた違う説得力があるから意外にね子供ってあのなんていうのかな子供の描いた絵とかしっかり見るですよね、大人がこうきっちりまとめちゃうより面白がったりとかおじいちゃんおばあちゃんも結構そうなんですよ、うんね、うまいからいいってもんでもないんです ね、 うね、うん、話もそうですよ ね、 ね上手にするからいいってもんじゃなくって、うん、
なるほど、
うん、なんかそのあたりあります
作品はやっぱり子供さんが描いたやつで紙芝居作った方が
子供画家
も面白いと、
ね、子供店長になる子供のね子供絵描きと紙芝居大人の絵描きといろいろ幅広くやっていきましょうよ近藤さん
そうやこの作品
すごい
おすごい作品の紙芝居を募集してい
いものもらいましたよね
本当にコンクールして紙芝居の、うん
ね、
作品を作ってしまうという、
ね
うん、なんかいいと思う、うん、なんか夢があるしね、うん、いいですよこれ、
ね、子供も大人もね、
うん、楽しめる一緒に楽しめますからね、
う
んは
い、そうそう子供の作品ということでね、うん、やっぱり関係なしでいけるかも子供とか取っ払ってこれね、うん、聞いてなかったら子供が作ったなんて思わないです
わからないわ、ね、かりません、うんうん、確かにね、
はいうん、あなんかいい展開の話が
いいですねいいものもらいました
いや私たちもそういうのはなんか今日ね、はいうんうんうん、これはなんか我々の中でもね活動の中でもね、はい、ね
そう
やっていきたい一つのテーマになりました ね、
うん、そのね次世代育成でやっぱ紙芝居やるプロをね、うん、あの作っていかなきゃいけないっていうのもあったけど、はいこういう子供たちが描いた作品を作ってもう子供から、ねはい、育てていくっていうね
もうね、
はい、
ちっちゃい子
が、ねうん、いいと思う、うん、あなんかちょっとこう夢がう、
ねよかった
ねうん、
次世代にね、うん、そうつなぐ
この後も、ね、塩崎さんがなんかユニセフかなんで子供が描いた絵っていうのがすごい好きでねそのカレンダーなのかなこれこうしてあるんですけど、うんうん、すごい子供の絵ってねまた力もあるし大人と違う視点で描けるじゃないですか。うねうんうんうん、色とかね、あの、うん、だからそういうのもどんどん使ってね、行きたいですね。
ではもうプロが描けない絵。
そうそうなんですよ。プロが描けないですね。そうどう転んでも描けない絵をね、うんうん、
描きますね。子供は。
ね、そうですよ。うん、いやまあいい作品やったね。
今いいですね。
びっくりして、ね。
ちょっとびっくりしちゃいましたね。うん
じゃあの会議は今後も存続してお
くそうですね新しいプロジェクトを立ち上げてい
や本当そうですよ、はい
ね、思いますあでもなんかいい感じで聞いていただけて私たちもすごく嬉しかったです、
そうです
か、うんはい、なんかね本当はもう紙芝居になりそうですかぐらいの簡単な質問でもうあの話、うん、まとめちゃおうかななんて思ってたんですけど
でもやっぱり作品が良かったから、
ねうん、そうですね、うん、作品の力
ねはいで今ねお話ししてて思ったんですけれど絵元さんですから絵がたくさんこう、ね、置いてあるというのが分かるんですこの絵にはやっぱりストーリーがついてるじゃないですか、はい、ストーリー屋さんというのもやっぱりあるわけですかストーリーだけをこう提供されてる方
あだから、すごくね最盛期はね、うん、結構3本立てっていうか一つの作品作るのにあの 作家さんがいて、うん、で絵を描くその線だけ描く人がいてで絵を塗るだけの人がいてってでだからそういう感じでこうチームを組んで、うん、あの作った作品っていうのがたくさんありますだから表紙に作とか画とか色とかっていう風にこう3つぐらい分かれて書いてあったりするんですよ、うん、
であの画家さんによってはね、うん、もう自分がストーリーを頭の中でも決めておられてそれを自分の作品としてあの作りたいという方もおられるんですよね、うん、そうするともうストーリーそのものも、うん、もうその画家さん一人でというのもあります昔話なんかでしたら、うん、もう話が出来上がってますから、それを使って もう画家さんが自分で仕上げたものを作る、まあ、そういう方もおられましたしね。
だから作家さんでね、あの手塚治虫さんの絵の先生だった酒井七馬さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が紙芝居画家でね、でその人はもう絵もあのストーリーも全部自分の世界があって、うん、で作っておられるんですよ。だから鉄腕アトムの前身みたいな ねあの火星からあの誕生日のプレゼントに火星人プレゼントされてね
シュールな、
また可愛いんですけど鉄腕アトムみたいな感じなんですよ。ロケットで降りてくるんですよ、今からもう40年ぐらい前に作られた作品で、そんな ね発想でやってるのがあるんですよ。だから宇宙世界探検とかね、そういう月に旅行したりとか、宇宙少年とか ねその宇宙をテーマにした作品なんかはもう本当一人で全部書く、でストーリーもあるっていうのでね、裏書きも全部自分で書いておられるのもありますし、さっき言ったみたいに分業してるのもあるっていう、
うん、へー、手塚治虫さんの先生が、
はい、だから、ね、宝島を一番最初に
新宝島
を、うん、手塚先生と一緒に坂井島さんと二人で作ってるんです、うん、でその時のね作品いっぱいありますね、うん、その桜五郎さんっていう紙芝居、の名前で書いてるんですけど、そういった作品があるんですけど、見たらあーこれ手塚さんの絵にすごく似てるってね、みんなおっしゃいますね。
あ、はい、じゃあやっぱりそうですね、うん、見る人が見たら分かる、
う
ん、
そうですね、
で見る人が見たら分かるし、その辺にものすごくこう愛着のある方なんかにとっては、うん、この塩崎おとぎ紙芝居博物館そのものがなんかお宝の家ですよね。
そうです、だから
ありがとうございます、
お宝ハウスですよね、うん、だから有形文化財としてね、あの関東の方では、街頭紙芝居自体が認定されてる文化庁からね、
はい、
うん、でだから私たちもね、そういう形で、まあ、文化財としてね、うん、残していく価値があるんじゃないかなって考えているんですけども、そうです
ね、もちろん、
はい、
ありますよね、
はい、はあ、まあそうなるとね、こうそれは使えなくなりますけどね。
そうだからね、だから、ね、関東の方は認定されちゃったばっかりにね、突然ある日を境にね、白い手袋でね持たなきゃいけない、人にも貸さないってことになっちゃったんですよ。だけど、まあ、私たちが思うのは、まあ、文化財として認定されるときに、うん、こう生きた文化としてね、うん、あの白手袋じゃなくってやっぱりやりながら伝えていきながら、残していきながら有形文化財として残す方法はないかなって、まあ、考えてるんですけれども、
深いでしょ難しいですよね、深いし難しいですよね、そこをこうどういうふうに考えていくのか、
ね、そうなんですよ、
もう、ね、使わなくてね、こういうところに収まってしまうとね、その価値というのもね、
だから本当に演じていくらっていう ね、演じて演じ、演じることも残していきながら作品も残していくっていう、
なる
ね、なんか今ね、触ってこそっていうのが、
はるちゃん何触ってんの今
今触れるうちに触っとこうかな思って、いやだってね、触れなくなったらこれほら、うん、
でもね、触れなくはしないですよね、
うんうん、つもりですけど ね、
はい、ね、これすごい、こうこれいつ頃飲んでしょうね、すごい保存状態というか綺麗なんですよ、このこう手にしっくり馴染むこのカーブ、
触ってるということは
さわさわ
ちょっと
はさわさわ
さわやってみたらどうやねん、
これやってみて、これいいんですかね、素人なんですけど、うん、めっちゃと思ってきました
いいですかね、やっていいですかね、
あ、どうぞどうぞ、
はい、
うん、花ちゃんやってみて、
こういう機会ないですから、
うん、あ、そうですか、ね、これね、タイトルがにゃんごろです、にゃんごろ、どんなやろ、なんか雨ですね、これね、雨の映画、じゃあちょっと、はい、あの読ませていただいて、
はなちゃんです、
あ、これあれですね、すみません、あのこんちゃん、こう抜くんですね、
はい、はい、そうですね、こうですね、右から左で、
右から
こう、横にね、はい、右から左、ね、横に抜くんですよね、はい、
それで時の流れですね、進行状
態、難しいな、はい、どんなして読んだらいいやろある雨の降る夜、ここは寂しいお寺の裏にある墓場、お墓の方から聞こえてくる猫の鳴き声、にゃーゴロゴロゴロゴロゴロゴロニャーン、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、猫の鳴き声はお墓が並んでいるずっと隅の方に新しくできた猫の墓から聞こえてくるのだ、この猫の墓はお寺の坊さんが可愛がっていた大きな猫が死んで坊さんが昼間作ったお墓だった、猫の鳴き声はお墓が並んでいる
あれちゃう、間違えた。突然お墓がグラ、難しいですね。お墓がグラグラっと動き始めた。にゃーんゴロゴロ、にゃーんゴロゴロゴロゴロ、にゃーん。一声高く鳴き声がして、お墓がばったり倒れた。土まんじゅうの中からニューッと出てきた大きな猫。にゃーんゴロゴロ、にゃーんゴロゴロ。死んだと思っていた土の中に埋めた猫がまだ生きていたのか。にゃーんゴロゴロゴロゴロ、にゃーんゴロゴロゴロゴロ。お墓の中から這い出した大きな猫は雨の中を泣きながらのそりのそりと歩いていく。その時、この墓場の方へ走ってくる人がいた。それは誰だ？みたいなところで、みたいなところで一度目でやめとこうかな、恥ずかしになってきました。うわー、なんか難しい。
続きしてーな。
続きはまた来週やでボン。続きはまた来週やボン。またおいで。
はい。二回目かんなかんの。
こうたら前の方で見したる。
はい、
うん、いや難しい、
うん、でもねよかった、これが途中で、うん、あ間違えたっていうね、うん、ああいうとこがすごいんですよ。
えそうなんですか。
そうなんですよね。子供の方もなんでやおばちゃんとかツッコミ入るじゃないですか、
う
ん、
あ突っ込まれるでしょうね今ね、
うん、だからそういうねなんかお互い双方向、うん、だからこっちがやりっぱなしじゃなくって、
ね、ごめん間違えたわ今おばちゃんみたいな、
何やってねみたいなね、
すまつまれ
みたいなね、入ってきたりとかええでとか優しく言われたりとかね、なんかそういう
そういうものね含めて、
ツッコミが子供から入ってくるような、うん、そういった隙間だらけの紙芝居すごくいいんですよ。
隙間だらけ、
そうか、入る子も余地のないね、うまかったで終わりますからね。
そうか、
そう、花本さんやりはったでしょ、初めてですよ、
初めてやりました、
ね、でもねこれ私らぼっと見てますよ、うん、全然その動員ですか、あの退屈とかね、うん、なんやというそういうあれはないです。冷めたもんはない、
あの
入っていくんですよね、うん、でそれは一つは語りももちろんね、うん、そうなんですけども、あの変な話だけど棒読みでもし誰かがしたとして、絵を見てる人は、うん、その絵がねやっぱりね絵芝居なんですよね、絵がね絵がものを語るんですよ。そうするとじーっと見てるとね、そのことストーリーを追うこともあれなんですが、うん、それよりも絵を見てあれどうなんやろとこういう気持ちになっていく、それはあの街頭紙芝居のそのやっぱ強さなんですね。それは絵の迫力、はい、それはね言えるんで、だからね紙芝居始めてね私要請はか、うん、ちょっとどんな衣装を言うてはる人でも、うん、一回やったらね自信つくというのは、僕はこれは塩崎さんがいつものおっしゃってたんです、うんうん、絵が芝居をするんだからとにかくやりなさい、子供は絵を見てるんだから、こういうこと。
はあ、私もね初めて行くときに、うん、何回ぐらい練習してから行ったらいいんですかね塩崎さんで言って聞いて、うんうん、今から行こうかって、だからねいやだからもうそのだからねもう100回練習するよりも1回子供の前でやんなさい、そしたら分かるって、うん、それで行きましたで、うん、私もついて行ってやる言って、うん、すぐ近くのね、うん、50メーターほどのところに、うん、まあオンボロ公園っていうのがあって、うん、でそこで表紙いただいてね、子供集めて、うんうん、そしたら子供の方がやっぱりいろいろ教えてくれる、うんうん、でやったらその後ね、あの中学生ぐらいの子じっと見ててね、で、はい、おばちゃんしろとかおっちゃんはそんな風にせへんかったと思って、うん、俺が代わりにやったるわって、でその子はずっとね公園でね紙芝居見てた子なんですよ、うん、で私初めて言ってるでしょ素人丸出しじゃないですちょっとどないしてやるのやってなって言ったらやるんですよ、いっぺん聞いてるから、
は
い、
中学生
の子、そしたら私がやったらね、うん、もうびっくりとも笑えへん子供らがね、うん、ガハガハ笑ってるでこれからも教えてなとか
師匠現場は師匠に教えていただきます。
そうだから西成はそういう場所で、私がやる前にもう子供たちがそのおじさんから見てるしっていうずっと歴史があるので、はいはいはい、私が今やってるとこもやっぱりそうなんです。子供がねちっちゃかった時にもう親になって、うん、それでその子供が来てるからもう2代ぐらいにわたって来てるんですよ、うん、だからもう多いとこはもう3代目までもう孫連れてくるっていう人もいたぐらいです。もうちょっと今現役、まあ80歳とか90歳でね昔やってた人は、うん、もう親子3代にわたって て来てるでって言ってありました。今はまあ2代ぐらいですけど私は、は
い、いやでも3代続けてね、それでもこうやっぱり同じ紙芝居というものを通してその3代が語り合えるっていう、でその媒体でもありますからね、いいですよね。その同じものを一緒に楽しめるんですから、その幅広い世代が、
そうですね、うん、だから本当大人の方が僕の子供にも見せたってって言って、うん、で一緒に来ては懐かしいわって言いながらね、でそのうち子供だけになるんですけど、はい、うん、でもね久しぶりに、うん、その行ってた子休んでて、で行ったらそんな感じでね、もう俺のこと覚えてるとか
言って、
いたねって、なんかね、だから子供が来てもすごく似てるんですよ、うん、で あんたのお父ちゃん来てたんちゃう言うて、来てたさっきお金持って、行っといで言うてお金持ってきた言うてね、はいはい、うん、何のこうなんていうか警戒心もなく、うん、そういう公演ではね、なんか、うん、紙芝居がこう市民権出るというか、うんうん、そういう感じでねできますね。だからそういうとこすごく街頭紙芝居ならではの良さじゃないかなと思いますけどね、
うんうんうん。なんか中学生がね現場の師匠をやったいう話を聞きましたけど、はい、こう中学生ぐらいでもとか、やっぱり見たい子は見たいし、見るとハマる子っていっぱいいると思うんですよね、はい、で実際やってみたいとか、こう志を持つ方も出てくるのではないかと思うんですけど、こう実際ね、うん、皆さんがこの博物館を維持する中でこう貸し出しとかそういう業務もやってらっしゃるということなんですが、はい、どういう形で貸し出しとかはお受けいただけるんですか。
ね、今のところ、うん、私たち今現在いるメンバーはね、塩崎さんがご存生きておられる時に君ならやっていいよっていうそういう許可をもらった人間なんですね。それで、まあ、これからはですね、その塩崎さんの方が私たちに任されたという形なので、まあ講習会を開いていきまして、それでまあ紙芝居、街頭紙芝居のノウハウをまず勉強していただいて、でそれだけじゃなくって、まあ、あとはこの絵の扱い方とかそういったものとか、まあ、どういう動機でやりたいのかとか、でそういうことを、まあ、講習会の後で個人個人と面接というか、まあ、ちょっとまあ大げさに言うとちょっと審査会とかを開きまして、それでそういうこといろいろなことに、まあ、合格された方にじゃあどうぞという形で貸し出しをしていこうという、まあ、そういう形でまあ話が進行中ですね、はい。
まあ、ただ、ね、先ほどから言ってますように原画を使う紙芝居 で、うん、で絵も傷んできてますから、その保存の問題もありますし、ね、はい、だから人数をどんどん増やしてね、やりたい人、あるいはそういう人たちをできればしていただいて、あちらこちらでね、うん、紙芝居の花が咲けばこれはありがたいんですが、そういう一つの制約が今のところあるわけですよね、うん、だからまた別の展開でその使えるような紙芝居を新たに作っていったり、あるいはまた既存の紙芝居を使いながらもできるような形とか、そういうものをこう取り入れながらですとまた広がっていくんですが、今現在ではそれが一気にはいかないんで、でもその辺がちょっとね、やりたい人でもなかなかうまいこといかんなと、受けてくれへんなとかいうものが出てきますんでね、その辺ちょっとご辛抱いただきたいなと思うんですけどね、はい。
まあね、でも興味を持った方、この番組を聞いて画前興味を持つ方もおられるかと思います、はい、この塩崎おとぎ紙芝居博物館の開館、はい、会館のこの日程案内とかを最後にお願いしていいですか、はい、こんちゃん。
これはホームページで紹介させていただいてまして、第4土曜日というのがこれはもう定期的に開館日になっております。でこれもできたら事前にご連絡いただいて、予約という形でねしていただいたらありがたいんですよね。でそれ以外に火曜日、金曜日というのはこれは私どもの絵の交換日ということにしておりますんでね、それも事前にちょっとお話しいただければ見学対応できるということにしております。
はい、はい、というわけでぜひぜひね、
はい
はい、お越しいただきたいと思います。事前に予約のお電話を必ず、は
い
ね、
ぜひホームページを見ていただきまして、うん、塩崎おとぎ紙芝居博物館、
はい、ね、
それを検索していただいたら出てきますので、ま
この江本さんの館をご覧になって、ね、この紙芝居の世界にどっぷり入ってみてはいかがでしょうか。さあそれでは番組最後に、表紙儀で締めていただいてよろしゅうございますか。
はい、分かりました。
はい、では、大塚さんによる表紙儀で、 締めていただきたいと思います。おしまいおしまいありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、どうも
寂しく